皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、先週は台風10号がやってまいりました。すべてのことはあなたの御手の中で私たちのために許されてあると信じておりますけれども、本当にこのような自然災害が起こりますと、なぜなんだろうかと考えることがあります。神様、しかしあなたはすべてのことを愛働きて益としてくださるということをも信じております。どうかあなたの御手をしっかりと見つめ、あなたの御声をしっかりと聞いていく、そのような信仰を私たちにお与えくださいますようにお願いを申し上げます。今時を同じくして持たれておりますたくさんの兄弟姉妹の教会の礼拝をあなたが祝福してください。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。最近一つ大発見をいたしました。日曜日の礼拝のこの時間に、ここの部屋は結構クーラーが効いてて涼しいと思うんですけれども、私はお話が終わると大抵汗びっしょりかいてしまいまして、下着を変えなければならないぐらいなんですけれども、なんでだろうか、その疑問が解けました。皆様はこういう言葉ご存知でしょうか。私は知らなかったんです。もう皆さん方の中には知ってらっしゃる方もおられたと思うんですが、どうやら男性と女性では温度を感じるそのセンサーがだいぶ違うということがあったようでありまして、私はそれ知らなかったんですね。なんでだろうか、やっと分かりまして、いろいろと調べましたらこういう文章を発見いたしました。一般的に男性は暑がりで女性は寒がりな人が多いですね。そうですよね。男女の体感温度の差はなんと3から5度程度とも言われています。知ってました？いや、皆様にとっても新発見でしたね。3から5度です。3度違うのはもう少ない方、普通5度ぐらい、そして人によっては8度ぐらい感じる温度の差があるということでございまして、これは医学的にも証明されている出来事なんだそうであります。なぜか、男性は体の中に熱をたくさん持っております。筋肉が多いからです。女性は男性と違って大切な臓器が体の中にありますので、そのことで冷えというものに対してとても敏感であるということなんだそうでありまして、やっと分かりました。それで私も最近はですね、家内の部屋に行きますとムッとするぐらい暑いんですね。で、まあ家内は節約家でありますので、冷房を節約してちゃんとエアコンがついてるんですよ。つけないんだろうと思ってたらどうもそうじゃないらしいですね。それでこのことが分かってから遠慮なく私は自分の部屋ではクーラーをつけてですね、結構冷やして、あ、自分なりに快適な温度で過ごそうというふうにして今は生きてるんですけれども、こうやって男性女性が混在をしておりますときに、さてこの部屋の温度を何度にしたらいいかっていうのは一つ大きな問題ですよね。まあ多くの方々がやっぱりレディーファーストですから、女性に合わせて少しは男性は暑いのを我慢しましょうという、まあそういう結論なんですけれども、今日は本当に曇ってよかったです。この前、先週博多に行ってきました。木月を回って大分道を通って博多の教会の中に入ったんですけれども、外は37度でございました。宮崎が暑いって言っても 福岡の暑さにはかないませんね。で、家の中に入ったら温度計があるんですけれども36度でございました。で、早速大きなクーラーがついておりますけど、ガンガンつけたんですけれども、夜まだ温度見たら33度なんですよ。で、そこに一晩泊まりました。おかげですっかり寝不足になってしまいました。暑くて。次の日になったら結構涼しくなってきたんですけれども、まあ、今日は出エジプト記の、そして神様がエジプトを出たイスラエルの民に、アラノを旅しているイスラエルの民に、雲の柱、夜は火の柱を持って彼らを導き守られたというところを読んでいただいたのであります。皆様も今日週報をご覧になって、あ、素敵な入道雲だとご覧になったかもしれません。実は、2週間ぐらい前に西の空を見ましたら、こんな雲があったんですね。うわー、綺麗だと思って写真を撮りました。まあ、この雲の柱っていうのが入道雲だったかどうかわからないんですけれども、多分そうでしょう、おそらく。で、この雲が登って、そしてこの雲の影に入りますと急にヒエッとしてきますよね。で、時々入道雲の下では雨が降っているということがあるわけです。温度が急に下がります。家内と今日の話をしてたんですけれども、あんた、イスラエルの人たちはね、エジプトの国を出てね、約束の地カナンに向かって行ったんだよ。そこはアラノ、あるいは砂漠みたいなところだったんだよ。車はないよ、歩いて行けって言われたらあんたどうするね。多分一日も行けないだろうというように思ったんですけれども、まあ、しかしイスラエルの人たちの中には、後でも出てまいりますが、男の人が、青年の男子が60万人いたと書かれてあります。これは600エレフという言葉ですね。1000人ぐらいの塊が600あったということなんです。その他にも子供がいたでしょう、年寄りもいたでしょう。長い長い旅でこれだけの人数ですから、途中で赤ちゃんを産む人もいたでしょう。結構そういう日常生活を送りながら、彼らはアラノの旅に出発していったのでありました。この雲の柱が彼らに影を提供したというのはすごいことだなと思います。いつでもあることではありません。この時だけ神様が特別に奇跡的に彼らを守るために、雲の柱、火の柱をお与えくださったというのであります。しかも40年間ですよ、皆様。1時間もかけることなく神様は彼らを守られたという特別な出来事が起こったのでありました。さて、今日の週報の裏にも少し今日のお話の、アウトラインのようなものを書いておきましたけれども、まず第一に、イスラエルの人々はエジプトを脱出いたしました。もちろん喜んで彼らは出て行ったでしょう。そしてそれだけではなくって、彼らはエジプトの人たちに追い出されたと聖書は書いてあるんですね。しかしそれは実は神様のご計画だ。私たちが出ていくんだ、出ていったのだということでもない。イスラエル、エジプトの人たちがイスラエル人を追い出さ、出ていけって追い出したのでもない。それは神様の導きだった。そのことを彼らはこの出来事を通して、それから40年間学び続けたのでありました。ちょっと先の方になりますけれども、彼らがエジプトを出ていくとき、神様は彼らにちゃんと出ていくときの用意をさせてくださいました。エジプトの人たちにお願いをいたしますと、 なんと彼らは今まで自分たちが奴隷として使ってきたこのイスラエルの人たちのですね求めに応じて金や銀や貴重な品々をですね喜んで分け与えたと、これも不思議な話ですけれども記してあるんです。それは旧約聖書の創世記のアブラハミオの約束からすでに決まっていた出来事でありました。あなた方はエジプトに下り、そしてそこで奴隷となり、こき使われ苦しめられて400年の間、苦しむ。しかしその間にあなた方は増え広がって、そして我が民イスラエルの民となるのだと神様は予言をしていらっしゃったのでありました。もちろん彼らはもうこんなとこにはいたくない、そして早くエジプトの国を離れたい、そう思っていたでしょう。だって王様はひどかったですよね。男の子が生まれたら全部ナイル川に放り込んで殺してしまえというお触れが出て、そしてそれはエジプト全土にですねみんなに知らされたお触れであったのであります。そのためにおそらくたくさんの子供が、男の子が命を失ったでありましょう。神様はエジプトの遺言を殺すということによってその報いをなさったのだと思います。しかし彼らは苦しめられれば苦しめられるほど増え広がって、まさに一つの神様の民が出来上がっていたのでありました。モーセはその使命を受けた時に最初はとんでもないと思ったんですけれども、80歳になったモーセが分かりました、行きましょう、そこまでおっしゃるんだったらやりますと言ってですね、その申し出を受け止めて、彼はそのお仕事を受け取ったのでありました。もちろんお兄さんのアロンも、彼の手伝いをするということになったのでありました。もうこんなところには行きたくない、いたくない、もうさよならだ、そう思って出かけたでしょう。そして彼らにはですね、ちゃんと行くべき目的地があったということであります。皆様方の持ってらっしゃる聖書の後ろの方に、地図があると思いますけれども、ちょっと見ていただきましょうか。新改訳にも後ろの方に聖書が地図が載っていると思いますが、そのですね、新共同訳では地図の2番目出エジプトの道という地図があります。エジプトの国のどちらかというと右の端っこの上の方ですね、ゴシェンという地名がお分かりになるでしょうか。でラメセスを出発してスコトに行きバールチェフォンに行ったというふうに書いてある、まあ、点線が新共同訳では書いてあるんですけれども、出発をいたしました。いよいよ目的地は右のずっと上の方にありますイスラエルの国であります。そこまでだいたい350キロぐらいあると言われております。350キロ、この木花から350キロっていうとどこになるでしょうか。いつも通っております博多が300キロですので、まあ東回りで行っても西回りで行ってもだいたい北九州市が350キロぐらいになるでしょうかね。歩いて元気な人ならだいたい10日もあれば着くでしょうか。はい、そのぐらいの距離であります。しかしなんと彼らはそのこのシナイ半島のアラノの中でたった10日ではなくて40年という時を過ごすことになるのです。40年というその長い間に最初にエジプトを出たイスラエルの国のほとんどの人が死に絶えてしまうんです。そしてアラノで生まれた 新しい2代目のイスラエルの人たちが約束のうちカナンに入るというそのような結果になっていくのであります。今日読んでいただきましたこの聖書の箇所をご覧いただきたいと思いますけれども、出エジプト記の13章の17節、さてファラオが民を去らせた時、神は、彼らをペリシテ街道には導かれなかったと書いてあります。もちろんエジプトの人たちが追い出したわけです。これはそれにはもちろん理由があったと思います。彼らは神様がくださりました9つの災害でもう本当に大変でありました。パロに向かって、王様、もうこの人たちを解放してくださいよ、私たちはたまらん、死んでしまいますというふうに言ったのです。そして最後の10番目の災害が起こりまして、それぞれの家の長子が全部撃たれて亡くなってしまいました。そうしないと自分たちは皆死んでしまうと思ったからである。もう少々の財産を取られてもしょうがない、そんなふうに彼らは思ったんじゃないでしょうか。彼らもまたイスラエルの人たちを追い出したのであります。私たちも神様の導きを考えますと、自分で出ていく、しかし追い出される、そういうふうなことがあるんじゃないでしょうか。まあ時々言っておりますけれども、私は家内に結婚してくれと言いましたけれども、結婚してくれと言わせたのはうちの奥さんだと思っております。しかしそれは神様のご計画であったと、こういうふうになるわけでありますけれども、全てのことには人間の側の努力、意思、計画もありますけれども、また神様の御心というのが必ずくっついている、働いているっていうのを私たちは忘れてはならないと思うんですね。さて13章の聖書を少し見ていきたいと思いますけれども、飛んで18節をご覧ください。神は民を足の海に通じる荒れ野の道に迂回させられた。雲の柱がこっちに行こうと言って彼らを導いたのでありました。迂回させられた。イスラエルの人々は大河を整えてエジプトの国から登った。大河っていう国、あの言葉が出てきてますね。これはあの軍隊の言葉じゃないでしょうか。先ほど60万人、女や子供たちを全部お年寄りも入れるとおそらく150万人から200万人ぐらいになったと思われますけれども、それだけの人数がきちっと、それこそ軍隊のように隊列を組んで出ていったというのであります。私はここら辺でも、モーセはまさに神様が整えられた器だったなというふうに思うんです。彼は生まれてからしばらくして40年の間エジプトの王宮で育ちました。そこで一体何を学んだのでしょうか。おそらく彼らはやっぱりあの王族の一族になるわけですから、戦争の仕方、戦の仕方を彼らは学んだと思うんですね。モーセもそのことを学んでいたと思うのであります。これから考えられるいろいろな困難、あるいは敵が攻めてくるということもあるでしょう。そういうことを考えてモーセは彼らをまるで軍隊のように隊伍を整えてエジプトの国から登らせたというのでありました。さらにもう一つ不思議な出来事が書かれてあります。19節、モーセはヨセフの骨を携えていた。ヨセフが、神は必ずあなたたちを顧みられる、 その時私の骨をここから一緒に携えて登るようにと言って、イスラエルの子らに固く誓わせたからである。ヨセフの話が出てきました。この時とヨセフが活躍をした時代とはどのぐらい離れていたんでしたっけ。少なくとも400年です。400年っていうともう江戸時代の前、だいぶ前ですよね。それこそ豊臣秀吉が活躍をした時代じゃないでしょう。あの頃の約束を今の私たちが守らなければならないって言われたらどう思います、皆様。しかし彼らはその約束をずっと覚えていて、そして子供たち孫たちにずっと伝えてきて、そしていよいよその国をエジプトを出る時にヨセフの骨、ミイラでしょう、おそらくミイラを担ぎ出して一緒に行ったのであります。ここにヨセフの骨が、遺体がある、ミイラがあるっていうのは一体どんなふうに彼らの中に伝えられていたのでしょうか。ここにミイラがあります。子供たちが聞くでしょう。あら怖い、これ何。うん、これはね、昔ね、私たちがの先祖がイスラエル約束の国からエジプトに逃げてきた時に、飢饉があった時にヨセフっていう人がいたんだよ。ヨセフっていうのはヤコブさんの子供で、ヤコブさんには兄弟が、子供たちがいたけれども、そのうちの一人でなんと兄弟たちから憎まれて彼はエジプトに売られてしまったのよ。その売られたヨセフがなんと神様に導かれてエジプトの師匠になったんだよお前と、こういう話がですね、ずっと子供たちに伝えられていくわけです。ここに骨がある、ヨセフの遺骸があるということで、子供たちにはまるでその話がこの前あったかのように思い出され、覚えられ、そしてその話の中に自分たちもまた生きているんだということを彼らは子供たちに伝え、そして信仰の共同体を作っていったのではないでしょうか。旧約聖書のかなりの部分がこのヨセフの遺骸、ヨセフのミイラとともに彼らの中に伝えられていったのでしょう。はい、20節。一行はスコトから旅立ってアラノの橋のエタムに宿営した。主は彼らに先立って進み、昼は雲の柱を持って導き、夜は火の柱を持って彼らを照らされたので、彼らは昼も夜も行進することができた。夜もですか神様、僕はちょっと夜も休みたいんですというふうに私なら思うんですけれども、一応こんなふうに書いてあります、昼も夜も歩いた、寝ないで歩いたということじゃもちろんないと思いますね。神様はとにかく光を作ってくださるような優しい方ですから、それなりに十分彼らが力を蓄えながら、渇きを癒しながら生きていったんじゃないでしょうか。今朝ちょっと私の兄に、久しぶりで電話をしたんですけれども、おい元気というふうに聞きました。そしたらね、2週間ぐらい前にね、その地区の草刈りの行事があったって。で、私はその日用事があったから前の日に自分で先に草を刈っとこうと思って昼ごろ草刈りをしていたら意識がなくなって倒れてしまったらしい。で、目が覚めたら救急病院の中だったという話を聞きまして、いやー気をつけなきゃなんないなと思ったんですけれども、荒野や砂漠を歩いて旅するっていうのはもう本当にこれは普通だったらありえないことですよね。しかし神様はわざわざそのような、それこそ生きていけないような環境のところを40年かかって導いて彼らを整えられたのであります。何のために。神様を礼拝する民、神の言葉を保ち、 その神の言葉をやがて全世界に述べ伝えるために、神様がいらっしゃるんだぞということを伝える、その選ばれた民、選民として整えるためでございました。今日礼拝の一番最初にヘブル人への手紙の11章の13節から11章の13から16のところを読んでいただきました。皆様ももう一回ご覧いただきたいと思うんですね。信仰の先輩たちの話がずっと出てくるんです。そして13節、この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れることはできませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。もし出てきた土地のことを思っていたのなら、戻るのに良い機会もあったかもしれません。ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたのです。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのために都を用意準備されていたからです。ふるさと、今度9月に同窓会がありまして、私は、フルートでふるさとを吹くことに今決めてるんですけれども、ふるさと、私にとってここはふるさとです。そういう意味では、しかし聖書はあなた方のふるさとは自分が出てきたところではないよと教えているんです。本当のふるさと、それは今から私たちが行くべき土地、イスラエルの人たちに言いますと約束の地カナン、そこに行くのが、帰るのが自分のふるさとに行く旅なんだよというのであります。この地上のいろいろなもの、それは私たちがこの地上で一時的に生きて生きていくために必要なものであるかもしれません。私はこのことを考えますときに、あれ、小畑進先生が旅人について書いてある先生のその今日の祈りを思い出しました。小畑先生はこういう祈りを捧げていらっしゃるのであります。旅人であり帰流者である、第一ペテロ2の11、インマヌエルの主よ、地上では旅人という自覚を絶えず明記させてください。アブラハムは自分の国に住みながら天幕生活で過ごしました。決して本建築の家を建てようとしなかったということです。彼にとって地上は通過すべき地、旅路であり、彼が永住すべき家は天の都でしかなかったからでした。壮烈な旅人性の自覚です。旅人の特徴は行き着いたところに住み込まないことです。落ち着かないことです。毎日前進することです。今日は昨日いたところよりも進み、明日は今日のところを後にすることです。小生に休んじないことです。いつも前進していくことです。また旅人は軽装であるということです。必要なものだけを身につけていくことです。身ごしらえの簡略ということです。今日も旅人としてしっかりわらじの紐を結び、信仰の杖一本で出ていきます。あなたを無二の道連れとして、そうだなと思いました。私も小さな家が一軒あります。 さらに今教会会議の主事をさせていただいておりまして、不動産の問題でとても頭を悩ましております。不動産といっても負債の負先々週の土曜日よね、博多に出かけるときにですね、面白いことがありました。土曜日に、私金曜日に準備をして土曜日の朝出かけたんですけれども、出かけるときに、先々週のだから土曜日は上門先生は、キャンプ場の草刈りに行くと予定だったんですね。で、私が鍵を今何回も行くもんですから預かって持ってたんですけれども、さあ、あれもしなきゃなんない、これもしなきゃなんない、鍵も返さなきゃなんないって言って、うちの奥さんが自動車のボックスのここに入ってるからねって言ってですね、言うもんですから、このやつをポッと取って家和先生に渡して出かけたんです。で、後でうちの奥さんが車の中でそこを開けたら、あら、キャンプ場の鍵がまだあるじゃないここに、とこういうわけでありまして、あれ忘れちゃった、ごめんというふうにして、まあ今日はもう行かない方がいいよねということだったんですけれども、なんと台風10号がやった10号だったかな、あれやってまいりまして、キャンプ場を使うはずだった油津教会、しかも唯一キャンプ場を使う予定だった油津教会のキャンプがキャンセルになってしまった。草刈りをしなくてよかったです。まあだからといって物忘れがいいということじゃありませんけれども、しかし本当に導かれたななんて私は喜んでるんですけれども、博多も今誰も住んでおりません。キャンプ場も壁の修理とかいろいろ修理をいたしまして、今まで今年度16万か7万円ぐらいの支出があったんですけれども、本当に教会会議にとって重荷になってき始めていると思うんです。私たちはやがてこの地上を去っていかなければなりません。そして父の身元に帰っていかなければなりません。そのことをしっかり覚えて、神様が私たちを導き出されたのは、神様を礼拝する民を作り出す、作り上げる民を清めて、神様が喜ばれる、そして私たちも神様の御心に従って兄弟姉妹互いに愛し、そして生きていく神様の愛あふれる家族ができる、教会ができる、地域ができるということを目指しているのではないでしょうか。神様がこの1週間も神様の御業を見、神様の御声をしっかりと聞いて、私たちも歩んでいきたいと思うのであります。必ずあなたの周りにいくつもの雲の柱、火の柱、そして御声が聞こえてくると思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今エジプトを出たイスラエルの人たち以上にたくさんの恵みに祝福に囲まれております。その中であなたの御手を見る、そのような目が、あなたの御声を聞く耳が本当にちゃんと聞こえているかどうか、主よ、私たちをどうか取り調べてみてください。本当にあなたの喜ばれる歩みをこの一週間も主を進めていくことができますように助け導いてください。台風が来ましたけれども本当に守られました。また9月になりますとたくさんの台風が来るかもしれませんけれども、そのような困難の中にあってもあなたを見上げて与えられた場所で本当にあなたの子供として主の首輝きを追いながら歩ませてくださいますようにお願いを申し上げます。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。